それではコリント人への手紙の第1の15章です。ここでのテーマは、ズバリ死者の復活ですね。死者の復活です。私たちは、今まで、御霊の賜物についての話を読んできました。そして、このコリント人への手紙15章、あと16章で終わりなんですけども、16章ではもう、この終わりに差し掛かるこの挨拶に入っていきます。ですから15章がクライマックスなんですけれども、復活の、キリストの復活の話に入っていきます。コリント人への手紙の、1章ではキリストの十字架についてですね、話されていたんですけれども、パウロは本当に福音の、柱である、また福音そのものであるですね、十字架と復活で、この手紙を始めて、そして終えています。それでは一節、もう一度読んでみたいと思いますけれども、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えも考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。パウロはこの15章において死者の復活について取り扱っていますけれども、それが、この復活が福音の本質である、福音の根幹であるという話を、言っています。福音というのはキリストが死者の中からよみがえられたということに他ならないわけなんですね。そして、このコリントにある教会では死者の復活はないという偽りの教えが入り込んできたようなので、その教えを正そうとしているのがこの15章であります。パウロはここで、あなた方が受け入れ、それによって立っている福音と言っています。また福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるというふうに言ってるんですね。まあ、このことは福音を信じ続けること、信じた後も信じ続けることということになりますけれども、この言葉の中に私たちが生きていることが大事なんだという話を、このパウロは言っています。ですから、ここから私たちが読んでいくときに、この私たちが、本当にどれだけイエス様の復活の中に生きているかということをですね、自分で問いかけをしながら読んでいくことができます。それでは3節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。最も大切なことであるということですね。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。まあ、パウロはこのキリストの死と埋葬、そしてよみがえりを聖書が示す通りのことである、聖書に従っているということを論じています。この聖書というのは当然ながら旧約聖書ですけれども、旧約聖書でイザヤの53章、私たちの罪のために死なれた、そして詩編の16編では、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと書かれています。したがって聖書に示されていたことの通りのことが起こったわけです。そして次に、ケパに現れて12弟子っていうふうに書いてますけど、ケパというのはペテロのことですね。教会の指導者であるペテロにまず現れて、それから12弟子、彼らが家の中で戸を閉めていた時にですね、彼らの真ん中に現れてくださったわけですね。そして、次、6節です。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠ったものもいくらかいます。12弟子だけではなく500人以上に同時に現れたわけです、イエス様が。そしてまだ生き残っているわけですね。このコリント人への手紙はかなり初期 ですね、この新約聖書の書物の中でも初めの方に書かれた、ものですから、まだホットなニュースだったわけですね、多くの人がまだ生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。ヤコブに現れています。イエス様の半兄弟ですね。イエス様は処女マリアからお生まれになりました。その後にマリアはヨセフと結婚して、その間で生まれた息子や娘がいます。その一人がヤコブです。そしてその兄弟たち、半兄弟たちはイエス様が地上におられた頃、イエス様をメシアとしてキリストとして信じていなかったんです。目では見ていても、イエス様がなされていることを見ていても、目の前にいてもイエス様を信じていなかったんです。ですから多くの人がですね、見たら信じるっていう話をよくしますね。なんとイエス様がいたら素晴らしいことであろうかというふうに思いますね。けれどもそれでもわからないんです。それでも命がわからないんです。だから目で見るということは本質ではないんですね。ですからヤコブに現れた復活を見る、復活のイエスに出会うということがいかに大切であるかということがわかりますけれども、ヤコブに現れてくださいました。それから人たち全部、これは十二使徒以外の使徒の賜物を持った人たちということですけれども、人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。パウロがイエス様の復活の最後を目撃した最後の人です。ダマスコにいるクリスチャンを捕らえて縛り上げて牢屋に入れるためにエルサレムからダマスコに向かう途中でした。その途上でまばゆい光が辺りを照らして、イエス様ご自身がパウロに現れてくださって、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと言われたわけです。このようにパウロに現れたんですけれども、イエス様が現れたことによってパウロが福音宣教者になった、教会の迫害者から福音宣教者になった話を次に書いています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ですね。神の教会を迫害するというとんでもない罪を彼は犯したわけなんです。ですから最も価値のないものであると言っているわけですね。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。これがとても素晴らしい言葉ですね。私は今の私になりました。神の恵みによってとんでもない罪を犯していました。しかし今私がこうであるのは神様の恵みによるんだというふうに言ってるわけです。復活のイエス様に出会って、イエス様によって自分を変えていただき、イエス様に会って今の自分がいるというふうに彼は言うことができたんです。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。恵みによって多く働くことができました。神の恵みについて語るときに多くの人が何もしないでいいんだというふうに理解します。ですからある人は恵みだけではない、行いをしなければいけないというふうにも言います。どちらも間違いなんですね。そうではなく、キリストの愛に駆り立てられて多くの働きをすることができるようになるわけです。恵みを知ることが、知ることによって私たちはもっと多くの働きをすることができるようになるわけです。イエス様が売春婦の女にこう言われたことを思い出してください。多く許された者が多く愛するのです。本当に多く許されていることを知った人がおのずと、許してくださった方を愛するようになっていくわけです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、私たちはこのように信じたのです。 パウロは今ずっと言ったことが福音の言葉であるというふうに言っています。福音の言葉というのはこのように事実を話しているわけなんです。歴史的事実に基づいていることなんです。私たちの心の中で生きているという主観的なことだけではなくて、いやむしろ信じていようが信じていまいが存在している客観的な事実なんです。もし豊臣秀吉という人が生きていたことを信じることができるのであれば、イエス・キリストがよみがえられた福音の言葉を信じることができるわけなんです。なぜ豊臣秀吉が生きていることを私たちは信じることができるんでしょうか。文献があるからです。さまざまな文献があって多くの証言があるから彼は生きていたということができるんです。それに疑問を差し挟む、余地はないわけですね。同じです。イエス・キリストがよみがえられたということは人の選択ではないんです。信じたからその本当にそのようになるということではなく、信じるとか信じないにかかわらず事実なんです。事実としてあってそれを受け入れることが信仰なんです。これはこの世の教えとは真っ向から対立するわけですね。私たちがここから出てって、そしてこのように話していきます。私たちはキリストを信じているけれども、あなたはブッダを信じてもいいし、モハメッドを信じてもいいし、なぜならば宗教というのは心の中のことなんです。心の中に平安があればそれが宗教の役目を果たしているということになるんです。そう言ったらですね、世の中で私たち あのこの福音の言葉というのは喜ばれて、わあなんと素晴らしいことであろうかと言って受け入れられるわけなんです。けれども私たちは今日受け取った新聞にある報道、こういうことが起こりました、例えば今日は、オリンピックの最終日でしょうかですね、ありますという報道があると同じようにですね、イエス・キリストが3日目によみがえりましたというふうに述べ伝えているわけです。事実として述べ伝えていってるわけです。これは私たちが生きているこの世の価値観と真っ向から対立します。だから何とかして悪魔はこれは歴史的事実ではなく人が信じていることなんだというふうに引き下げようとするわけなんです。そして私たちもこの現実の生活の中で生きている中で、これは私だけが信じていればいいものなんだというふうに思ってしまう悪魔のささやきを聞くわけです。けれどもこれは事実として起こったこと、これは歴史の中に起こったこと、介入したこと、神が介入されたという出来事なんです。だからこの福音の言葉のゆえに私たちはこの世から拒否されて迫害されて嫌がらせを受けて、それで否定されていくようになります。生活そのものがしづらくなっていくわけです。けれどもこの福音を受け入れさえすれば私たちの信仰は起き上がり拳のように倒れても立つことができるんです。この前、亀有、福音キリスト教会ですか、のところで、麻生英子さんがですねマグダラのマリアの、この一人芝居をして、私も、私は行きましたけれども、最後のところがですね、この復活を見た証人として、死刑に処せられるマグダラで終わろうとするんです。 イエスは蘇られなかったと言いなさいというふうに問い詰められます。そしたらあなたはここから死刑になることはありませんと。でも私は見たんです、それを変えることはできませんというふうに言ってですね、彼女はこの世を去っていくというところで終わるわけなんですね。ですから私たちがここキリストが歴史的な事実としてよみがえられたんだというところに立つときにですね、どんなことが起ころうとも私たちは希望を持つことができ、どんなことがあってもまた立ち上がることができるんです。どんなに生活が何かいろんなことが起こってもですね、落ち込んだり何かするかもしれませんけれども、イエス様が生きておられるんだということを知ることができたら、私たちはまた立ち上がることができる。だからパウロが神の恵みによって私は今の私になりましたということができるようになると言ってるんです。この歴史の事実に基づいて、福音の言葉であるということですね。そして次にですね、パウロは死者の復活がなかったらキリストの復活もない、そしたらどうなるのかということについて次に話していきます。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。このように死者の復活はないと言っている教えがコリントの教会の一部に存在していたことをパウロは今話しています。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜならもし仮に死者の復活がないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。パウロはキリストの復活がなかったら宣教が実質のないものになるという話を論じています。そうですね、イエス・キリストを信じなさい、そうすれば救われますということを述べ伝えても、もしイエス・キリストが死んでいたのだったら、その言葉というのは全く意味がなくなるわけです。他の宗教ではその創始者が死んでも問題はありません。なぜかというと、他の宗教ではその創始者を信じるのではなくて、創始者の教えを信じなさいと言ってるんです。教えに従っていくんです。モハメッドを信じなさいとイスラム教では言いません。ブッダを信じなさいと仏教では言いません。しかしキリスト教ではイエス・キリストそのもの、イエス様ご自身を信じなさいというふうに言ってるんです。創始者自身が信仰と礼拝の対象になっているんです。で、この方と個人的な関係を持つことがキリスト教の目的なんです。だから復活を信じていなかったら、この宣教の言葉は全く意味のないものになります。ですからパウロは神に偽証している、嘘をついているというふうに言っています。そして次読みますね。もし死者がよみがえられないのなら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。今度は宣教だけではなく信仰が虚しいものになりますよとパウロは言っています。イエス様が十字架につけられてそのまま死んでよみがえられなかったとしたら、キリストが流された血は父なる神によって受け入れられなかったということになります。したがって罪の許しは有効ではなくなり、そのため私たちはまだ罪の中にいるということです。ですからキリストを信じて死んだ人は罪が許されてないので永遠の命を持つことはなく永遠の裁きを受けることになるわけです。そして今私たちはこのように集まって礼拝を守っているけれども、それは全く意味のないことになるんです。 もしキリストがよみがえられていなかったとしたらですね、ここで今山崎さんがこうやって聞いていることは全く意味がないんです。家にとっとと帰ってテレビを見てた方がずっといいです。そうですね、政治討論のですね朝の番組を見てた方がずっと有益です。全く意味がないおままごとをしているにしかすみません。おままごと以下のことを私たちは今ここで行っているわけなんです。なぜかというと、ここでパウロが言っているように、単なる希望を置いているだけにしか過ぎなくなるわけなんです。罪は許されない、そして永遠の命は持っていない、死んだら他の人たちが言っているように何もなくなるか、あるいは神の裁きを受けていることになるわけなんですね。全く意味がないんです。このようにキリストの復活というのは私たちの生活を黒か白に分けてしまいます。キリストがよみがえっておられなかったら、全ての教会活動、信仰の歩みは無です。ゼロです。 0×5 は何ですか？0です。 10×0 は何ですか？0です。 100×0 は0です。 1000×0 は0です。何をやってもゼロなんです。ということは、私たちの信仰生活、朝に祈る、御言葉を読む、そして仕事の間もイエス様のことを考える、教会に来てこの伝道の働きをする、奉仕の働きをする、信仰書を読む、そしてハーベストタイムを見る、何でも構いません。それはイエス・キリストが生きているという根拠で、理由で見ているわけで、読んでいるわけで、祈っているわけで、礼拝に来ているわけです。例えばこれがですね、他の人が何て思うかわからないから、じゃあ礼拝に参加しようか、祈りなさいって言われてるから、じゃあ祈ってみようか、そしてそういうちょっと面白い話を聞きたいから、牧師の話も説教も聞いてみようか、そしたら全く意味がないんです。全く意味がありません。あるカルトの教会ですね、異端の教会の話でよく聞きますけれども、それが偽りであると分かっていてもそこから離れることはできないという話をよく聞きます。それは集団の中にいるから、その集団の活動をしているから、そこから偽りだともう意味がないと分かっていてもそれをやりざるを得ないという話をよく聞きます。エホバの証人の人を哀れだと思わないでしょうか？モルモン教徒の人をかわいそうだと思わないでしょうか？でももし私たちが、しょうがねえな、行くしかねえなと言ってですね、行ったとしたら彼らと全く変わらないんです。全く意味がないんです。そうではなくてですね、イエスがよみがえられた、イエスが生きておられる、イエス様が今生きているんだ、だから祈るんだ、だから御言葉を読むんだ、だから集まるんだですね。そのようになっていく、信仰生活なわけなんですね。こうしてパウロはキリストがよみがえられたことによって、この意味を持つんだ、実質があるんだということを話しました。次にですね、パウロはキリストがよみがえられたことによって私たちもよみがえることについて話していきます。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。初歩と書いてます。イエス様がよみがえられる前にも生き返った人はいますね。旧約では日射病で死んでしまった子がいますね。頭が開いていてですね、そして死んでしまいました。しかしエリシャの祈りによって息を吹き返しました。新約聖書ではヤイロの娘がイエス様によって生き返りました。そしてラザロは4日間墓の中にいましたけれども生き返りました。しかし彼らは年老いてまた死んでしまったわけです。これは蘇生と言います。しかしイエス様のよみがえりは蘇生ではありません。よみがえって二度と死なないよみがえりだったんです。これが復活であり、それはイエス様が一番最初であり、眠った者の初歩として死者の中からよみがえったわけです。永遠に生きるところの復活なんです。それがイエス様が初めてです。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。 すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされているからです。こことっても大切な教えです。よく考えてみましょう。キリストが初歩として蘇られた、だからキリストについているものは皆蘇るという教えなんです。これローマ人への手紙の5章で学んだんですね。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全類人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。アダムによって罪が入ったんです。アダムが罪を犯したときに、アダムの後から出てくる全ての人が罪を犯したということになります。大家族の中に入っているんです。アダムを頭としたですね。と同じように、いやむしろイエス・キリストについているものは、キリストを信じているものは、キリストがよみがえられたのだから、キリストを頭としているんだから、キリストの家族の中に入っているんだから、私たちもよみがえるということなんです。キリストが従順であったがゆえに、その義が私たちにも与えられて、そして私たちもよみがえるという影響を持っているわけなんですね。そしてパウロは次に、どのようにして私たちがよみがえるか、いつよみがえるかについて話していきます。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。順番があり、初めにキリストがよみがえられていくということです。そして再臨の時に、このキリストがに属しているものがよみがえるということですけれども、キリストの再臨ということを私たちが考えるときに、まず考えていただきたいのは、その目的はよみがえらせるということなんです。死者をよみがえらせるということです。私たちが死者の中から復活するということを考えるときに、それはキリストの再臨によって起こるんだというふうに考えてください、ね、イエス様がよみがえられて、そして天に昇られて、今は神の右の座にいて、私たちのために取りなしをしておられます。そしてキリストが再び天から戻って来られるときに、眠ってしまったものがまず最初によみがえってキリスト、空中に引き上げられます。そして生き残っているキリストにある者たちがそれに続いて空中に引き上げられて、主と共に会うことになるわけなんですね。再臨の時にキリストに属しているものがよみがえるわけです。そしてそれから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになりますって言ってます。イエス様は生徒たちと共に天から地上に来られます。教会と共に地上に来られます。それからご自分が王となってエルサレムから全世界を治められて、それが千年経ちます。そして千年経った後に地も天も逃げ去って、神の大きな白い御座が残り、そこで不信者がよみがえって裁かれて、彼らがゲヘナに投げ込まれて、その後に新しい天と地が作られるわけです。でそれを今ここで私たちが今読んだところはここのところです。新しい天と地が作られて、キリストがご自分の御国を父なる神にお渡しになるというところです。キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。で次です。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。死も滅ぼされる、これが最後の敵だって言ってるんです。新しい天と地が作られるときに死そのものが滅ぼされます。死というものがなくなるわけです。黙示録の21章の4節にこう書いてますね。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるです、ね、死もなくって書いてますね。
彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められてないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。イエス様が父なる神のこのに従われるという話ですね。天のエルサレムにおいては神と御子の栄光が輝き人々を照らすと書いてあります。このようにですね、この万物が御子の足元に入っていく、万物が回復するというふうに言い換えてもいいかもしれませんですね。このことがキリストの復活によって全てもたらされているということに注目してください。キリストの復活によって私たちの復活があり、私たちの復活があった後に被造物が私たちの復活と同じように回復して、そして全て万物、死も含めて、それも滅ぼされていく、それもなくなっていくということです。死というのは私たちを悲しませます。苦しみをもたらして、涙をもたらせます。で、人間だけではないですね。被造物全体も今に至るまで共にうめきとともに生みの苦しみをしているというのが書いてあります。ですから被造物もある意味で死を経験しているわけなんです。動物だけではないです。植物やまたこの全ての岩とか、なんかこの全ての物質、それらも死を経験しているわけなんですけれども、それさえもなくなるわけなんです。で、このことが始まる、いや、このことの礎石っていうのは何なんでしょうか。キリストの復活なんです。あの2000年前にイエス様が墓の中から出てこられた時、あの時に全てのものが回復する始まりとなったんです。あの復活がなかったらこの地は滅んでいくだけなんです。私たちは滅んでいくだけなんです。しかしあのイエス様がよみがえられたという出来事によって、私たちのよみがえり、そして万物の回復、全てがあのイエス様によって起こっているわけなんです。この宇宙、地球、全てのものがですね、あのイエス様のよみがえりにかかっている、イエス様のよみがえりによってこの変えられていくということなんですね。ですからキリストの復活というのはもうとてつもない大きな出来事であります。そして29節からですけれども、今度はですね、パウロは再び死者の復活がなかったらどうなるのかという話をしています。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決して蘇られないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか。コリントにある教会には変な習慣があったんですね。死んでいってしまった者のために、この代わりに誰かがバプテスマを受けるようなことをしていました。けれどもこの聖書ではイエス様を信じた後でバプテスマを受けさせるようなことは、イエス様を信じた後でその生きている人にバプテスマ、この本人にバプテスマを受けさせるという教えなんですね。それが あるから、まあ、ここでやっているコリントの人たちがやっていたことは、これは間違いであるわけなんですね。けれども間違いであってもですね、パウロはここでこのあなたたちがやっていることもですね、死者のこの蘇りがなかったら、全く意味がないことなんですよということを、こう言ってるわけですね。彼らがやっていることを認めてはいないんですけども、仮に、彼らがやっていることは正しかったとしても、この死者の復活のことを考えてなかったら、なんでやってるんですかっていう話を、しているわけなんです。これモルモン教徒が、実際に今やってますけれども、まあ、ここだけを使ってやっているわけなんですね。そして次に、復活がなかったらパウロが日々経験している死の危険も無意味になるという話を次にしています。またなぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。 もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょうですね。このように死の連続にあっていたということをパウロは話しています。死者の復活を信じるということはですね、逆に言うとですね、自分の命を失っていくということなんです。イエス様はこう言われました。命を救おうと思う者はそれを失い、それを私のために失う者はそれを救うからです。死者の復活というのはまず死にあやかることなんです。そして復活の姿にあやかっていくんです。ですから自分の命を失っていくということです。この世のものではないのにこの世の中で生きていくということは、この世の中にあって私命が削られていくということに他なりません。だからパリントだけれどもパウロはコリント人への手紙の 第2で、内なる人は日々新たにされていくという経験をしていくんです。この日常生活、命そのものは削られて死んでいくんだけれども、私たちの内なる人はますます新たにされ、つまり神様との関係、神様との交わりというのはますます豊かになっていくんですけれども、外側のものは滅んでいくわけなんです。そして私たちは実際に命の体、御霊の体、新しい体を受け取るということなんですね。ですから今は失っていく、死んでいくという過程を持っていくわけなんですね。だからクリスチャンとして信仰生活を歩んでいたら、おのずといわゆる充実した豊かな生活はできません。できません。たとえ財産があったとしても、たとえ何かがあったとしてもですね、私たちは必ずこの身に死をまとっていきます。この身に十字架をまとっていきます。追っていきます。必ずそうなります。けれどもコリントにいる人たちは死者の復活を意識しない生活を歩んでいたので、こうなっています。見てください。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪いなら良い習慣が損なります。もし死者の復活がなかったらですね、この世における生活が全てになりますね。この世における生活が全てだから、この世で十分楽しもうではないかというふうになっていくわけです。だから明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになります。テレビ見てればいいんですね。楽しんでればいいんです。財産があったら自分のためにどんどん使っていけばいいんです。そうですね。でそうやっていけばいいじゃないかと。復活がなかったらそれがいいわけです。もったいないですよね、これ楽しまなかったらという話になっていくわけです。そこで、実際にコリントにいる人たちがこのように悪い習慣を持っていたので、そういう友達がいたわけですね。だからそういう芳醇な生活をしていたわけですけれども、パウロは目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい、神について正しい知識を持っていない人たちがいます、私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っています。まあ、このようにだらしのない人たちを叱っているわけですけれども、死者の復活を信じるということは、このように私たちの生活を正しいところに持っていくわけなんですね。私たちの命というのはこの世にあるのではなくて、キリストにあって神に隠されているんだということを私たちは知っていくわけです。だから、この永遠の命のためにむしろ失っていくということが あるわけなんですね。私たちが信じている日本では極端なまでの世俗主義があります。それは今が良ければそれでいいじゃないか、今の生活がねうまくいけばそれでいいんだ、それが全てなんだという考えです。だから死者の復活について非常に考えづらい環境の中にいます。どうしてもこの世の中で上手に暮らしていくことのテクニックを身につけようとします。そこで私たちが教会の中でもクリスチャンの中でもそのテクニックを使ってうまいことやっていけばよいやということになります。しかしもし復活を信じていなかったとしたら、イエス様を自分の主であることを告白するとやめないために何十年も牢屋の中に入っている
あの中国にいる兄弟姉妹のことが理解できません。あなたイエスが主であると主ではないというふうに言ってくれたら今ここで出れるんだよ。このように看守の人たち、あのこのあそこの人たちは言います。しかしそれは言いません。それはイエス様は主であると私は告白します。それだけなんです。それだけでまた何十年も牢屋の中に入っていかなければいけないわけなんです。そして北朝鮮で、こう難民でですね、中国あの国境を渡って中国に入って、そして命かながら出てきます。しかしそこでイエス様を信じた彼らはですね、戻ることをせず、あの間違って逆ですね、この中国にとどまることをせず、また国境をくぐって、そして死ぬかもしれない中でですね、また戻って福音を述べ伝えようとします。死者の復活がなかったら、どうやってそんなことができるでしょうか。そしてこの世の生活が良ければ、計算でそのようなことがどうしてできるでしょうか。私たちがクリスチャンとして歩むことができるのは一生懸命ですねここにある言葉を守っていくということではないんですね。そうではないんです。むしろ神様が私たちに掲示してくださった死者の復活とか神様にある事実というのをですね受け入れることによってですね私たちはイエス様を告白していくことができるようになっていくわけです。このように、正しい生活を送ることができるということが分かりました。本当は話はずっと続いていくので最後まで話したいんですけれども、ここで終わりにしたいと思います。でここで私たちが学んだことをですねもう一度思い起こしてください。復活というのは歴史的事実です。今自分が信じているからあるということではなくて歴史的な事実です。そして復活を信じていなかったら今皆さんがここにいるのは全く無駄なことです。そして復活がなかったら復活があることによって私たちがよみがえり、そしてこの万物が変えられる。キリストの復活はそれだけ尊いものだということです。そして最後にイエス様の復活があり、そして死者の復活があるから私たちはここで正しい生活をすることができるということです。そこでパウロは私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていればこの福音によって救われると言われました。イエス様が蘇られたことをしっかり保っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今イエス様が蘇られたことによって私たちがここに存在していることを感謝いたします。私たちがどのような状態であろうとイエス様は蘇られて、そして今も生きておられます。なんという素晴らしいことでしょうか。それゆえに私たちが祈り、それゆえに私たちが今ここにいます。そしてイエス様が蘇られたことによって私たちを失望させるもの、絶望させること、すべての死というものが滅ぼされることを感謝いたします。天のお父様、そして私たちが蘇るという希望を持っているからこの世において死ぬことを選ぶことができることを感謝いたします。天のお父様、ありがとうございます。どうぞ私たちがこの言葉をしっかりと保ってこの言葉によって救われますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。